井絵里と
砂川信夫の
仕事と遊びどっちが大事？
さあということで前回が第1回ということで、まあ、前回は僕と仙台さんの2人のことをお話ししていったんですけど、うん、まあ、正直ちょっと時間が短かったのと、
うんうん、そうですね、
なのでまだ多分聞いてる方にとっては結局お前たちは誰で何している人なんだっていうのが多分あんまり伝わってないかなと思うんですよ。
はい、そうだと思います。うん、
なので今日は僕の方でまず仙台さんを深掘っていこうということで、
おお、
まあ、改めて仙台さんがどんな仕事をしているのかで、なんでそういう仕事をしてきたのかっていうところをちょっと詳しく、はい、仙台エリートはこんなもんやっていうのを聞いていきたいと思っています。
はい、よろしくお願いします。うん、
じゃあなんかあんまり固くなるのもあれなんですけど、はい、うん、改めて仙台さん今どんなお仕事をされてるっていうのをちょっと簡単に教えていただいてもいいですか？
はい、私はですね、声優というお仕事をしながら声優事務所を経営している、会社社長でもあります。で、事務所も経営してるんですけれども、音響制作って言われている音にまつわる、収録、うん、なんて言ったらいいのかな、声優さんのキャスティングとか、あとはドラマ CD の収録においてのそのスタジオの手配とか、あと、まあ、どんな声優さんでやりたいですかみたいなことをクライアントさんからお聞きしたりとか、あとはその、出来上がった音声の、声音とか、編集とかを、完成させてクライアントさんに納品するみたいなことをやっていたりとか、あとはなんて言ったらいいのかね、なんかいろんなことをやっていて、その、
はい、めちゃめちゃありますね。
そうですね、プロデュース業みたいなことも最近ちょっとやっているような気がしますね。うん、なんか
じゃあ今はいろいろやられてますけど、うん、まあ、元は今プレイヤーとして、今もやられてますけど、うんうん、まあ、声優からスタートして、事務所を開いて今に至るみたいな感じってことですよね。
そうですね。まあ、その、元を正すと、その声優の前はというか、その、まあ、地続きでずっとお仕事はしてるんですけど、子役からスタートしているので、お仕事のキャリア的には、小学校1年生からこの仕事をしているっていう感じになります。
じゃあもう、大ベテランっていう感じですね、うん、歴でいくと。
ベテランの領域に到達できるといいなっていうような年齢感ですよね、ここから。
そうですよね。
声優業界だとまだ中堅なんじゃないかなっていう感じはします。
なるほど。はい、でも小学校1年生からこういう仕事、うんうん、まあ、子役っていうのを始めようと思ったきっかけっていうのは自分主導なんですか？それとも親からなんかこういうのやりなよっていう感じになるんですか？
それはですね、なんかもともと、その、子役になる前にやってたことがあって。あ、
さらに前、小学校1年生の前。
はい、だいたい3歳とか4歳くらいの時から、
はい。
私に、日舞、日本舞踊を習ってたんですよ。
うんうんうん。
うん、で、なんか、まあ、それは親の趣味で習ってたんですけど、ダンスを習わせてもらって、日舞やって、普通のなんかジャズダンスやってタップダンスやってなんかいろんなダンス系のものをやらせてもらってたんですよね。それでなんかこう、はい、発表会とかに普通に出る習い事の、習い事をしていたんですけど、そこでなんかこうステージを見ていたうちのおばがミュージカルアニーっていう子供向けミュージカルのオーディションに私の書類を勝手に出していて、
あ、よく
よく。
芸能事務所とかで聞くやつですね。
そうそうそう。で、まあ出してたんですけど、書類選考に通っちゃったんですね。で、
はい、
選考に通るとやっぱり本人が行かないといけないので、その時初めて私は、あ、そういうのに出されてたんだっていうことを知って、で、オーディションっていうものを初めて受けに行くんですよね。で、
はい、
その最初は、ダンスとかの、審査とか自己紹介とかダンスの審査があるので、ダンスは普段からやってるじゃないですか。だからなんか通っちゃったんですよ、その最終まで通っちゃって、でまあ、そこからセリフとか歌とかの審査に入ってくるんですけど、そっちはレッスンしてないから当然落ちますよね。
うん、まあ未経験ですもんね。
うん、でなんか小学校入学直前の年齢で、もう人生で初めての挫折みたいな。
早っ。 挫折って感じはあります？小一の時に。
なんかね、すごい悔しかったんですよね。すごい悔しくて。で、その、帰りの電車でめちゃくちゃ泣いて。なんかその、それがやりたかったっていうよりは、なんだろう、なんか、やっぱり、今、子供たちって、その、これやりたいって言ったらいいよだし、これ食べたいって言ったらいいよって言って、何でも自分のやりたいことって結構叶うじゃないですか、そのくらいの年齢の時ね。だけど、やりたいって言ってもできないことがあるっていうのをそこで初めて知ったんですよね。
じゃあまあ、自分がやりたいオーディションではなかったけど、結局受けてるうちに、まあ、ここまで来たら受かりたいみたいな気持ちがあったんですね。
そうなんです。で、1日の話じゃないんですよね。2日目とかもあったんで、その、オーディション自体が、書類選考に通り、1次審査、2次審査通った人は、また来週来てくださいみたいな感じだったと思うんですよね。なんか、
すごい
何日
就
間
活
か
みたい
に、
な感じ
そう、
で。
分けて 来てたんで、で、どんどんその、友達とか、その場で知り合った、劇団にもう入っている子たちっていうのが、どんどん落ちていく中、なんかこう、勝ち残って言ってたから、これなんかみんながいけるんじゃないかって思ってたところでダメだったっていうのもあって、すごくこう、悔しくて、自分で、じゃあ私はこれにリベンジするために劇団ひまわりに入るんですけど、なんか児童劇団に入りたいとは自分から言ったっていう感じです。で、結
じゃあ、
局、
初めは役者なんですね。
あ、そうです、
子
そうで
役の
す。
ところからで。
そうです。で、結局、そのミュージカルにはリベンジしなかったんですけど
結局。
なんかね、ミュージカルじゃないことに興味が出ちゃって。ミュージカルって歌歌ったりダンスしたりっていうのがあるけど、そっちじゃなくって、そのストレートプレイって言われているお芝居しかない方の舞台の方に私は集中してしまったっていうか、そっちがやりたいと思っちゃったので、なんかこう、リベンジせずだったんですけど、ここがスタートです。
じゃあ、そこから今度今、子役で、まあそういえば劇とか舞台とかですけど、今度声優、いわば声だけで演じるっていうところは、どのあたりから興味を持ち始めたんですか？
小学校3年生の時、意外と早いですね、
早いですね。いや、全部早いです。
小学校3年生の時に初めて、金魚注意報っていうアニメがあったんですけど、仲良しで連載されていた漫画がアニメ化されて、アニメになったのね。で、そのアニメのエンディングテロップを見ていたときに、そのなんか、キャラクターの名前が書いてあって、その横に、なんかこう、誰かの名前が書いてあるっていうことに気づいたんですよね、小3で。
なるほど。
で、それまではアニメって、そのキャラクターが喋ってるんだと思ってたんですけど、エンディングテロップを見て、あ、これ誰かがやってるんだって気づいたんですね。お芝居だったんだって気づいて、で、その時は、一瞬で流れるエンドテロップの中で、ワピコっていうキャラがいてですね、ワピコは、金井美香さんという方が、演じられていた、いるんですけど、ワピコ、金井美香って書いてあって、全部ひらがなだったんですよ。だから読めたんですよね、私にも。で、はって気づいて、あ、こういうお仕事があるんだって、そこで気づいたんですね。で、でも、声優さんって、若い人はあんま当時いなかったので、若い人っていうか、小学生の声優とか、当時あんまりいなかった。たので、今の私にはなれないだろうなって思ってたんですけど、でも、やりたいことは言っていかないと、実現しないと思ったので、マネージャーさんに、アニメの声優になりたい、将来アニメの声優やってみたいっていうふうに言って、ずっとアピールしてたんですね。で、じゃあ、オーディションがあったら、呼ぶね。そんなのめったにないけどっていうふうに言われてたんですけど、中学3年生の時ですかね。その、ようやくオーディションを受けさせてもらえることになって、アニメの。その前までは、外画の吹き替えとか、やってはいたんですけど、私がやりたいのはアニメだ、みたいな感じで、ずっと生意気にも そのマネージャーさんに、アニメが受けたいんですっていうふうに言ってたんですね。で、ついに来たってなって、じゃあ、大人でも受かるの難しいんだから、絶対に受かんないと思うけど、そんなに行きたいって言うんだったら行ってくればって言われて。わかりました、行ってきますって言って。行ったら受かっちゃったんですよね。
それが中学3年 生。
中学3年生の時。なので、声優デビュー、まあ、アニメ声優デビューは中学3年生の時です。
じゃあなんか、あれですね、話してる感じ、めちゃめちゃ若い頃から深掘ってるんで、もしかしたらこの15分でも、
全
仙
く
台
た
さ
ど
ん
り
深
着け
掘れないんじゃ
ない いか
か
も
な、っ
し
てい
れ
うような
ない そうですね。
気はしてるんですけど、これでも中学とか高校とかって、いわばその声優とか舞台のお仕事ももうすでにされてると思うんですけど、いわばじゃあ普通の学生がやるようななんか部活とか、そういうのとかはもう、経験とかはなく、もうずっとそういうお仕事とか習い事っていう感じだったんですか？
部活も一応やってましたよ。
かなり忙しいですね。
でも、なんかこう、お芝居のレッスンは真面目に受ける人だったけど、部活超適当にやってて。
ちなみに何部だったんですか？
ですね、小学校の時は和太鼓の部活に入ってました。だから太鼓叩いて、中学の時はソフトテニス部、軟式テニス部です。合宿とかにも行ったし、都大会とかにも一応出て、ベスト16ぐらいには入ったのかな。
結構じゃあ、ちゃんとでも練習されてますね、それだったら。
そうですね。そこそこやってたんじゃないかな。で、まあなんかね、アニメの業界に入ったら、そのダブルス組んでた女の子がアニメ業界に入ってて 再会するっていう、
そん
まあ、
なことも。
びっくりなこともあったりしたんですけど、ちゃんと部活自体は、まあ不真面目だったけど、やってはいました。中2までやってたかな。それは。中
じゃあ
3はね、
中
なん
3
か
から
ね、
は。
演劇部とかに入って、演劇をしない部員だったんですよね。裏方をやるっていう。
しかもあれですよね。中3って大体部活最後の大会で引退するのに、中3から演劇部、しかも幽霊部員で入るってもうなんか意味わかんないですよ
意
ね。
味
普
わ
通に
か
考
ん
え
な
る
いです
と。
よね。なんか掛け持ちしてたんじゃなかったかな。なんかちょっと覚えてないですけど、なんかそんなんでしたね。
でもそっからじゃあアニメのまあ初めてのお仕事があって、そこからでも広がっていったんですか？アニメの仕事の数っていうところは。
中3でデビューして、で、その後、その時に、お世話になってた音響監督の、私のことをデビューさせてくれた音響監督の、若林克弘さんという方がいらっしゃるんですけど、まあ、あらゆる、なんていうんですか、それは、デビューしたのは、作品は OVA って言われるオリジナルビデオアニメーション。地上波で流れない、ビデオプログラムの作品だったんですけど、まあ、それをやらせていただいたので、地上波のテレ、地上波じゃないか、テレビの、24本とかのアニメーションのシリーズをやらせていただいたりとか、あと劇場版のアニメに出させていただいたりとか、なんか、あらゆるジャンルのアニメーションに、一回ずつ登板させていただいて、で、なんかお前に教えることは全部教えた。あとは自分で頑張れ、みたいな感じになっ
早い
て。
ですね、もう。
なので、まあ、そこから若林さんの担当される作品にいくつか出させていただいたりっていうことがあったので、ちょっと続いてはいたんですよね。あとはでも、そうですね、高校生になってから、アニメのレギュラーのオーディションに受かったりっていう、結構ラッキーに、やらせていただいて、いたので まあ、ラッキーですよね。そのチャンスをいただけるということ自体がすでに幸運なことだと思うので、で、選んでもらってみたいな感じだったので、まあでも、一応その学校がメインで活動しているタイプの人だったので、学校に支障がない範囲で、だから、夕方のアフレコって16時からスタートするんですよ、夕方は。朝は10時からなんですけど、だから朝10時からスタートする収録の番組には出られませんっていう条件のついてる高校生声優だったんですよね。
なるほど。
なので夕方からの作品に。
仙台さんが、今とかだと、そのちっちゃい子とか子供たちって、将来の夢とか何の仕事になりたいって言われても、あんまり思いつかない子たちとか、なんかやりがいとかよりも、とりあえず安定がしたいから公務員になりたいですとか、そういう方今めちゃくちゃ増えてきてると思うんですけ
確か
ど、
に。
仙台さんの場合もちっちゃい頃からもうこの仕事で行くっていうのが、いわば本当に早くから決まってたじゃないですか。それっ
決まってまし
て、
た。
なんか途中でこの仕事したいなとか、中学高校とかなんかブレたりとか、芸能以外の仕事したいなとか、そういうの思ったりはしなかったんですか？
私自身は思わなかったんですけど、23歳の時に親から、ね、いつ就職するのって言われました。
親は初めはいっぱい習い事もさせて、勝手にオーディションも出してたのに、就職はやっぱしてほしかったみたいな。
だから、え？って言って。なんか応援してくれてると思っていたので、 あれ、就職希望されてました？っていうふうに聞いたんですよね、親に。
そこで初知りっ ていう。
そう。で、ってなって、いや、でも、やっぱりその、バイトしながら声優だ、まあ、当時ね、バイトも禁止されてたんです、私は。
え、そうなんですか？
親からね、親からバイト禁止されてて、だから、高校生の間はバイトしちゃダメって言われてたんですね。うん。で、そっか。で、じゃあ、学校と、あとお仕事の二足のわらじで行ってたけど、で、大学、短大も行ったんですけど、で、短大の時もバイトしたいって言ったら、それはダメだよって言われてたんですけど、なんか、短大卒業したらすぐにね、仕事どうするのって聞かれて、え、バイト経験もないのに、就職するんだったら、卒業する前からね、就職活動しなきゃいけないのに、それも、ね、特に、何もしてない状態を突っ込まれなかったのに、卒業してから、就職はどうするのって、聞くなんてって思って。でも、まあその親が心配する気持ちっていうのも分からなくはないじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、そっか、そんなに心配されてたのかってそこで気づいて。で、じゃあ、分かりましたと。次に、受けたオーディションに落ちたら辞めますって言った
おお、なるほど。
の。で、そのオーディションに受かったら、声優続けます。このお仕事続けますって言って、なんか今ね、聞くとすごい大きなことを 言ってしまって、自分の人生かけたオーディションっていうのがあったんですけど、うん。で、そのオーディションに受かったんです
ああ、じゃあそこで続けるっていうの
は
を、
い。う
じゃあ
ん。
親が認めてくれたっていうことになるんですか？
そうですね。認めたっていうか、うん、なんか、あ、そうなんだね、みたいな感じ。なんかもう緩い感じですよね。
まあ約束したし
うん。
なぐらいの感
う
じですかね、じゃ
ん。じゃあ、頑張れば、みたいな感じになりました。
あ。
う
ええ。で
ん。
も声優になりたいっていう気持ちはあったのに、短大は一応行ったんですね、進路としては。
あ、そうなんです。短大は行ってみたいなっていう興味があったのと、あと、なんだろう。声優以外だったら、なんかデザインとか、そっち系のことをやってみたいなって思っていて。
あ、じゃあ、そういう専
うん。
門学校じゃない、そういう短大に。
はい、なんかね、なんて言ってたっけ、デジタルデザイン学科みたいな、なんか、当時からしたら、結構先進的な感じ、攻めた短大でしたね。うん。に
そう
通
です
っ
よね。
て、で、まあ、その、ま、チラシのデザインの仕方とか教えてくれるんですけど、うん、自分が、小劇団をやった時に、自分でチラシぐらいは作りたいって思って、なんか全部
おお、
そっ
なる
ち
ほ
につ
ど。
ながっていくんですよね。その、お芝居をやるために大学行ったみたいな。うん。なんかこう、別のベクトルからお芝居に関わるための技術を学びに行ったっていう感じでした。うん。
じゃあ、ほんとちっちゃい頃から結構計画的にというか、ずっと受けて、まあその劇団開くためにデザイン勉強してっていう感じで、まあ軸はずっとブレてないんですね。もうその声優というか、そ
そう
こを
で
続けるっ
す
ていうので。
ね。うん。続けることに迷いはなかったですけど、なんだろう。普通の生活に、なんか猛烈に憧れた時期はありました。その、20代中盤か後半ぐらいの時に、なんだろう、なんか、うん、旅行に行ったんですけど、その旅行先で、家族がいたんですよね。そのお父さん、お母さん。まあなんか子供さん2人。めちゃくちゃ楽しそうに旅行してて、それを見た時に、私も普通の幸せが欲しいって思う。
そこで急に。
そうなんですよ。で、あ、いいなってなんか思って、なんかこう、まあその人たちにもね、いろんな人生のバックボーンあって、なんだろう、私から見たらすごい幸せそうに見えたんですけど、その当時の私からしたら、なんかこう、うん、なんか当時、やっぱりその芸能の仕事をしてるといろんなこと言われるんですよ。その、やれ、下手くそだの、ブスだの、デブだの、いろんなこと言われるんで
そ
す
んな
ね。
に、
そ
今
の、
だったら
まあ、
全部アウトですけどね、コンプラで。
まあ、そのツイッターとかでですよ、その あ、当時ツイッターないけど、なんか当時だったら、まあ、掲示板とか、なんか2チャンネルとかそういうところにね、なんか自分のスレッドとか立てられて、いろんなことい
や、
言
そっ
わ
ちの
れ、
が傷つきますけどね。まだ直
うん。
接の方がなんかまだ楽な気もしますけど。
まあ、でもどっちも嫌だけど。で、そうい
まあ
う
結局そうです
のを、
ね。
そう、食らっていたから、なんかこの、 ね、幸せそうに見えたご家族の人たちはそういうことを言われたりとかすることもないんだろうな、いいなってすごい思ったんですよね。
いや、そうですね。その家族のスレッドが絶対できてないです
で、
から
そう
ね、
でき
掲
ない
示板
からね、
に。
そんなものはね、
〇
なん
〇家
か、
のスレとかは。
そうか、めちゃくちゃ羨ましいっていうふうになった時期があって、だから、
はい。
なんかその時初めて、なんかこう、芸能の仕事を辞めるっていう選択肢っていうのは、私の人生にあるのかなって初めて疑問に思った時です。
なる
う
ほ
ん。
ど。じゃあちょっと、あれですね。この仙台さんがそこを悩んでから、じゃあまた、今なんでまだ続けるのかっていうところを。
こんなことがありまして、でも今まだね、続けてるので。
さあ、ということで、こんな感じで引き続き番組へのメッセージだったり、激励だったり、励ましだったり、いろいろいただけると嬉しいです。
はい。
と
ありが
いう
とうご
こ
ざい
と
ま
で、
す。
今回はこの辺で、こ
は
の
い。
番組は改めて、声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。それでは次回の更新をお楽しみに。バイ
バイバーイ。
バーイ。